今回も一人で会見することになりましたけれども、まずはじめに皆様のお名刺いただけますか？お名刺いただくまで始められませんので。はい。最近は質問の、ヤジの報道がありましたけれども、質問の形をとった恫喝などもよく見られます。私、妖怪ですけれども、怖いと判断した段階で会見を終わりにさせていただきますので、皆様何卒平常心を持ってお願いしたいと思います。平常心でお願いします。それでは、一人ですけれども会見を始めさせていただきたいと思います。私は妖怪総大将に選出され、文字通り、総大将として泣かないぬらりひょん内田の妖怪百鬼ラジオ。もうね、暑いですね。暑です。今回もですね、スケジュールの都合で、ぬらりひょんのですね、世を忍ぶ仮の姿、内田正志くんだけでお送りするんですけれども、辞表を出されたそうですね、あの議員さん。妖怪的には、まあ、泣きババアに取り憑かれていたんでしょうか。恐ろしいですね。世間的にはですね、妖怪ウォッチ2が発売されまして、ヨドバシカメラでは結構売り切れてたんですけれども、発売日行っても普通にあのビッグカメラでは売ってたりしましたね。妖怪ウォッチ2、購入された方はぜひ楽しんでいただければと。あの妖怪のメダルのね、新しいやつも出ましたから、妖怪ブームということでありがたい限りでございます。今回はですね、8月23日の土曜日に行われる妖怪百姓物語5と、ね、第5夜というものがありまして、この妖怪朗読会の、特集ということでお送りしたいと思います。はい、皆さん、8月23日、ぜひスケジュール開けてください。
妖怪百鬼ラジオ。
妖怪たちのはちゃめちゃ推理コメディ小説、
そこのけもののけ事件帳。
ドラキュラが血を飲んで毒殺された。
妖怪ならではのトリックを意外とロジカルに解いていきます。笑えます。
電子書籍ブックウォーカーオゾノンノベルスにて、
そこのけもののけ事件帳よんのけのけ。
妖怪百鬼ラジオ。
妖怪百姓物語第5夜、8月23日土曜日、3回公演で行われます。昼、夕方、夜とね、中野 V スタジオというですね、普段はお笑いなどのライブをやってる、スタジオでやらせていただきます。定員が各回50名なので、3回公演で150ということになりますね。予約に関してはですね、まあ記載されている通りにですね、メールをいただければ予約ができるようになってます。で、今回はまずですね、出演の声優さんなども、もう新人声優を中心に、全部で、10名前後出演されます。で、何でしょうね、お話に関しては書き下ろしで、5本の、朗読ですね。朗読といってもなんかもう舞台的な演出のやつもありますので、まあお話を楽しんでいただく回として、まあ、認識いただければなと思いますね。はい。袖引き小僧、狂恋蛇女優、燃えろいい女妖怪、市村座奈落の灯火、鬼道丸鬼胆とね、タイトルだけでなんとなく内容がわかるようなやつもあると思うんですけど、これがですね、脚本家の、3名の脚本家の方の書き下ろしでして、美咲さん、佐藤さん、田中さんっていう方々なんですけれども、まあ、演出も担当していただいてるんですけど、石森文夫さんという、あのベテランの、高名な脚本家の一門の方々でして、この石森先生は仮面ライダーとか必殺仕事人の脚本などもやられてる、もうベテランの方でして、で、まあその一門の方々で、まあ、ちょっと 定期的にこう発表会じゃないですけど、脚本を、俺たちは脚本家で脚本書いてるぞっていうのをですね、あの石森師匠ですね、先生に見せるためにもあのやりたいということで、あのコラボで今回やらせていただく手はずになりました。で本当にあのクオリティの高い脚本なので、演者一同頑張って演じようかなと思っているところです。この回自体は妖怪というですね、ちょっとあの一見怖そうな感じ のタイトルがついている回なんですけれども、内容としてはまあ最近妖怪って言ってもあの怖い話だけじゃなくて、あの夏目友人帳とかのあのヒットもあって、あのいい話的なのも結構あの世間には受け入れられるようになってるんですけれども、まあ、そういうちょっといい話っぽいやつからいろいろですね取り揃えてまして、ちょっと実録ものっぽいものもありつつですね、勘のいい方は気づくかもしれませんが、狂恋蛇女優、これはあの一応実録ものというかですね、実在したちょっと前人物がテーマになっているというお話でございます。はい。で今回の回はですね、意外や意外なんですけど、協賛に生アニメールというサービスがついてくれてまして、これがあのセガの子会社のインデックスっていう会社がやってるんですけれども、声優さんからメールが届くっていうね、そういうサービスになってます。こちらのですね、サービスをやられてる、早野薫さん、この方元 AKB の、アイドルの方で声優も、やってるという方で、この早野薫さんも出演されますし、あとはですねこれがすごいですよ、公演にスマートフォンゲームアイドリズム、ね、アイドル育成×リズムアクションということでアイドリズムというゲームがついてくれたんですけれども、これね妖怪ね関係ないです、ほぼ。あのアイドリズムっていうゲームはあのアプリのですねストアとかで検索していただければと思うんですが、リズムアクションゲームのアプリで、キャラクターが 3D モデルで踊りまくるっていうですね、そのちょっとまあキャラクターの動きも楽しめるっていう方向性のゲームでして、私もプレイしてるんですけど結構面白いです、普通に。で、まあ、ちょっと妖怪っぽいところで無理やり結びつけるならば、吸血鬼のあのカーミラっていうアイドルが出てくるんで、まあちょっとしたねそういうの好きな方はぜひアイドリズムダウンロードしていただければなと思いますね。はい。でそのアイドリズムに出演されてる声優さんが、2名今回出演されるということで、サンミュージックの北方夏樹さんと、アーティストクルーの今野誠一郎くん、はい、この2名が、アイドリズム出てますんで、アイドリズムファンの方にも楽しんでいただけるのではないかなと思ってます、今回の朗読会。8月23日の1日しか、ないんですけれども、3回公演でキャストシャッフル会っていうのもですね、夕方作ってますんで、まあ、楽しんでいただけるかなと思ってます。はい。で、出演者の情報に関しましては、ブログなどで随時ですね、発表できたらいいかなと思ってます。やっぱり新人さんがあの中心になってるんですけれども、みんなですね、一長一短ありますので、うまくその長所を生かした、キャスティングができたらいいなと思ってます。最近もう稽古が始まってるんですけれども、あのベテランの声優さん一流斎貞佑さんに教えていただきまして、みんな本当にね、なんでしょう感嘆をしていたというか圧倒されてましたけどもね、クレヨンしんちゃんの正雄くんとかですね、ちびまる子のお母さんとか、乱太郎のしんべヱとかやられてる方ですね、懐かしいところだと北斗の拳のバットとか、あとは、ミスター実行のカズマとかですね、一部の方ものすごく反応する時あるんですけれども、大きなお姉さんのですね、反応が結構ある時あるんですけど、指導していただいてまして非常に助かっております。もう稽古もですね、追加稽古もおそらくあるので、まあ死ぬほどやってですね、ギリギリ妖怪になるかならないかのラインまで役者陣も追い込んで、いいものをお客さんに見せられたらなと思ってます。いずれね、第6回第7回次が5回目ですけれども、回を重ねるにつれてですね、大きな会場でできるようになったらいいなと思ってますんで、応援いただければと思います。これ朗読っていうふうに一応言ってるんですけど、ほとんどまあお話し会、まあ、舞台的な演出のものもあれば、朗読めいたやつもあったりするので、 まあいろいろ楽しんでいただければなと思いますね。やっぱりその完全に舞台にしちゃうと妖怪とか出さないといけないとかいろいろややこしいことになってくるんで、やっぱり語りで、妖怪を表現するっていうのはちょっとこの朗読っていうスタイルにはまあ合ってるのかなと思ってやらせていただいてます。というわけで妖怪百姓物語、ぜひ皆さん楽しんでいただければと思います。というわけで告知だけで、今回終わってしまって申し訳なかったんですけれども、百妖怪ね、いつものパーソナリティをやってる百妖怪の方も7月16日18日とまた告知会って感じですけど、ライブがありますので、そちらの方もチェックしていただければと思います。それでは最後に、フルでこの曲を聴いていただきましょう。百妖怪で妖怪怪怪ご紹介。
妖怪怪怪
ご紹介。
やばい、サラ背中にはコラキュウリパクリそいつがカッパ川においでよ相撲を取ろうよみんな集まれシリコ玉くれ
ハッコラハラ腕に金棒鬼に金棒
赤ポリ青ポリ
来年のことをずっと笑って渡ってけんに
大空舞い上がり西へ東へ時速100キロけしからんやつ懲らしめるぜカラス
妖怪怪怪知っているかい妖怪怪怪さあご紹介妖怪怪怪みんな仲間妖怪怪怪お近づき妖怪怪怪知っているかい妖怪怪怪さあご紹介妖怪怪怪みんな仲間妖怪怪怪お友達
ラジオ。
つくもや。妖怪の名前って変換しづらくないですか？そんな時はこれ。妖怪名 IME。うぶめだって、けうけげんだって一発変換。妖怪名 IME で検索。つくもや。
妖怪雑記ラジオ。
この番組は青春マッドハニーエンターテイメントシステム&パブリッシュメントタイムリーオフィス、そしてリスナーの皆様のご好意により作られております。